Radio Dialogue。5月3日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹と、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。さあ、
はい、
憲法記念日、
そうですね、
でございますね。
はい、かつ、
はい、
ゴールデンウィークに突入している。
おー、そうか、
という、もう中身になってる人もいるかもしれないです ね、
ねかもしれない。
月曜日火曜日と休み取られた方もいるかもしれません。
そうですね、
はい、で、あのゴールデンウィークの、あの何かこう旅行というわけではないんですけれども、取材の一環で、あのこの今週末ですね、関西に実は行っていました。でその中でですね、訪れたのが2つの資料館、記念館なんですけれども、
はい、
1つはあのウトロですね、京都府宇治市、ウトロ平和記念館という D4P の、YouTube チャンネルでもですね、そちらの館内を映像でですね、案内した様子があるんですけれども、まあ、そちらが1周年ということで、そちらの記念式典にお邪魔してきました。1年間で1万3000人以上ということ
ですね。いや、すごいことですよね、はい、やっぱりこういう地区のことをこう学びたいというふうにこう思っても、うん、やっぱりこう居住地ですしね、人のこう生活場の場なので、はい、どういうふうにこう関わっていいかわからないなとい う、 こう方もいらっしゃると思うんですよね、うん、
はい、
でもやっぱりこう記念館がオープンするっていうことによって、あ、記念館があるんだったら、うん、記念館をまず目指してその土地に行ってみようって、はい、きっかけができますよね、
うん。またあの展示がですね、この1年間ずっとその開館当初にあの展示されていた、まあ、特別展示室という展示が企画ごとにあの変わる場所があるんですけれども、そちらでも新たな展示が始まったということで、ウトロ地区の女性たちの新たな展示もご覧になれますので、うん、あそこ1回行ったことあるよという方もぜひ2度目3度目と訪れてみてください。
お、アガテランプさんが、今 YouTube でコメントくださってますが、去年ウトロ行きました、住宅地の中でびっくりしましたということで、うん、そうなんですよね、もう本当に生活圏のこうど真ん中に、まあ、あの記念館もあるし、はい、で生活圏のど真ん中で、うん、まあ、放火事件もこう起きたとい う、 こう経緯がありましたよね、
はい、でもう一つ、そのど真ん中ということで、あのそちらも共通点があるんですけれども、うん、大阪、生野区、
はい、
まあ、鶴橋駅周辺界隈っていうのは、もしかしたらあの関西方面でお酒が好きな方とか、よくその界隈行くよという方もいるかもしれないんですけれども、大きなコリアタウンがあるんですね。でそちらの コリアタウンの中に、大阪コリアタウン歴史資料館が4月29日にオープンしました、
はい、
でこちらも僕たち足を運んでみたんですけれども、まずこのコリアタウンのこの活気、驚きましたよね。
すごかったですね、はい、まあ、一応そのゴールデンウィーク中とはいえ平日でしたけれど、うん、まあこう、まあ、人混みがものすごいっていうのもそうなんですけれど、はい、あの訪れる人たちのこう年代が幅広かったですよね、
うん、そうですね、もう本当に親子連れから、本当にああやっぱりドラマとか見て、あのみんなで遊びに行こうって来たのかなっていう若い人たちだったり、
うん、
食をこう寡黙に楽しんでる人たちだったり、
そうそうそう、
中でもこう新しいメニューがこうどんどんどんどん出てきて、なんだっけ、ラッポッティみたいな、こうラーメンとトッポギを合わせた、ね、なんか赤くて辛くて美味しそうな、今日のゲストの方がとても大好きそうなあの食事があったりもしたんですけれども、そうです
ね、どこの店で分子豚買って帰ろうかなとね。
そうなんです、なかなかこうあの資料館にたどり着く前にですね、いろいろなお店にこう吸収されてしまいそうなんですけれども、
うん、
その資料館では、そもそもなぜあのここにコリアタウンができたのかということをこう歴史から紐解いてきたりだったり、
うん、
まあ、そのいわゆるですね、こう戦後に、まあ、戦前戦中戦後にかけて多くの人がやってきた、そのはるか前からこの日本とですね、この日本列島と朝鮮半島とのつながり、こういうところから始まっていたんだよということが、さまざまな資料からふんだんに見て取れます。
そうなんですよね、ちょっとあのこれを話しているとあと1時間ぐらいかかりそうなんですけれども、
はい、
やっぱりこうつながって、でいろんなやっぱりこう、うん、あの交易だったりこう交流があったこう歴史の方が視野をこう広げると、こう圧倒的に長かったっていうことがこう分かるんですよね、はい、うん、で残念ながらその後にこう植民地支配のこう歴史があったりですとか、あのそうした支配関係だったりこう断絶のこう関係にあるということは、実はこう重要なんですけれども、こう歴史の一部で、何かその交易があって互いにこう影響し合ってっていう、こう、はい、まあ、遡ってのこう歴史なんかをもっとね紐解いてみたいなと改めて思って、うん、 った旅でした。ちなみに今 YouTube のコメント欄で、リュウタ深川さん食い倒れたヤロングフォーピーというふうに
やりたいですね。
やりたいですね。あ、新しい企画がここで生まれるかもしれないですね、
はい、いやでも本当にその歴史を学ぶってすごく面白いことですし、またかつ驚いたことにですね、今日のテーマともつながってくるんですけれども、八田さんのおばあちゃんがかつて暮らしていた場所というのもまたそのすぐそばなんですよね、はい、今回の旅ではその資料館に行くということが目的だったんですけれども、そこでたまたま古い地図を目にして、あれもしかしてここにおばあちゃんが住んでたんじゃないのかなと、また次の一歩につながるような出会いもありました、
はい、
ぜひ皆様もお近くにお立ち寄りの際にはこちらの資料館にも行ってみてください、
はい、ちなみにですね、よくその在日コリアンのこう人たちのこう歴史として語られるのが、まあ、戦中は、朝鮮半島のこう出身の人たちというのは植民地支配下によって、まあ、日本人、当時の言い方をすれば広告新民、括弧付きで話しますけれども、はい、という扱いをこう受けてきたわけなんですけれども、まあ、サンフランシスコ講和条約がその後、まあ結ばれることによって一方的にこう日本国籍をこう剥奪されて、で外国人扱いになったということは、まあ、よく語られることなんですが、それにはこう前段があります。で1947年の今日5月3日に日本国憲法がこう施行されているわけなんですけれども、その前日1947年の5月2日に外国人登録令が、出されています。なのでもうこの時点ですでに在日コリアンの人たちは外国人扱いされて、でその翌日に施行されたこの日本国憲法、まあ、これは法の下の平等なんかをこう定めているわけですけれども、はい、その憲法が定めるところの国民からつまり除外をされて、でその除外をされたことによって、まあ、その後さまざまな日本の社会制度から保障制度から弾き出されていくという、こう経緯がありました、うん、で今日の実はテーマにも通じてくることなんですけれども、来週の5月8日月曜日ですね、国籍と遺書アニーの手紙ルーツをめぐる旅の先にという新刊が刊行となります、はい、今日先駆けてですね名古屋の公演で初販売をさせてもらったんですけれども、私のこう父が私が中学2年生にこう亡くなった後に、たまたまこう戸籍を見る機会があって、で戸籍を見て初めてお父さん在日コリアンだったのっていうことを知ってというのは、まあ、たびたびこの配信の中でも皆さんにお伝えしてきました、うん、ではなぜ父は語らなかったのか、なぜ私にルーツをこう教えてくれなかったんだろうかということ、その疑問に端を発した旅を、特にこの3年間力を入れて行ってきました。でその中で見えてきたこう在日コリアンの人たちのこう歩みの一端が、先ほど皆さんにお話をしたような、憲法にまつわることだったり、国民から除外されてそれによってまあ、様々なこう福祉からこぼれ落ちていくことになったりということにつながっていきます。で実はこのルーツをめぐるこう旅なんですが、この旅を始めた当初からずっとずっと伴走してくれていたのが、はい、後ほどゲストとしてお迎えしますけれども、うん、ジャーナリストの伊藤詩織さんです、
はい、
で今夜はルーツをめぐる旅に伴走してというテーマで、この旅を伊藤さんのこう視点とともに振り返ってみたいと思います、
はい、ちなみに伊藤詩織さんレイディオダイアログの第1回ゲストでもあるんですよ、ね、
あそうだ、
はい、こちらにも伴走していただいております。
そうだそうだ、ね、この配信でも昨年ウクライナに一緒に行って、ウクライナからね皆さんにこう、はい、配信もお届けしましたけれども、それ以来のご出演ということになります、
は
い、
ね、今日はどこから出演されてるのかまた後ほど聞いてみたいと思います、
はい、メッセージは YouTube のチャット欄すでにたくさんコメントをいただいていますけれども、であったりですとか、Twitter ではハッシュタグ D4P4 は数字の4なのでハッシュタグ D4P をつけて皆さんのメッセージをお送りください。この後21時40分ごろまでお付き合いいただければ幸いです。さあまずは最近のニュースの中から気になったものを今日は一つピックアップしていきたいと思いますが、はい、聞いてくださっている方々の中でもこう注視している方多いんではないかと思います、入管法政府案衆議院の法務委員会で可決をされました、まあ、この入管法のこう政府案の問題に関してはこの配信の中でもたびたび 発信をしてきましたけれど、
ありますが、
いやー、はい、まあ本当にいろんなこう問題がこうあるんですけれども、うん、とりわけこう人命にこう直結してくるこう問題として、3回以上難民申請をしている人たちは強制送還のこう対象になりますよということで、あの日本のこう難民認定率非常にこう低い中で、はい、あの何度も何度もこう申請せざるを得ない状況というのがすでに作り上げられているわけですよね、うん、なのにはい3回やったのね、はいアウトっていう形で送還の対象になっていくっていうことはもうおよそ民主国家の行いとは言えないと思ってきました、うん、でなんでこんなにそもそも難民に対してこう窓口が、まあ、狭いのかというところのこう、まあ、その根本日本の一端がやはり審議の中でもこう見えてきたかなと思うんですよね。あの先日ですね、あの法務委員会で、参考人としてこう答弁した元法務省の滝沢三郎さんが、難民はこう、
はい、
国を選んでくるんだというこう発言をしてたんですよね、うんうん、で私はすごいのけぞりそうになったんですけど、う
ん、なんでわざわざ日本に来るのってことですよね。そうそうそうそう、で日本に来る人なんて難民じゃないという前提に立っているということですよね。
うん、まあ、詰まるところその、まあ、日本ってこう島国だよね、紛争地から遠いよね、うん、で飛行機に乗ってくることで事態をこう、まあ、あの疑問視するようなこう答弁で、あの実は昨日あの BSTBS の報道1930という番組でも、はい、自民党のこう宮崎正久議員もほぼ同じような文脈のことを、はい、
論を展開してましたね。なんか飛行機論とかなんか言ってらっしゃいましたけれども、
うん、いやんと思う方多いと思うんですよね。あの例えば多くの難民の方々がこう保護されているカナダも、まあ、例えばその中東のこう紛争地だったりですとかそういうところからは海隔ててますし、うん、遠いですよね、
うん、
でも非常にこう多くの人たちがこう保護されている中で、はい、地続きでないとかあの遠いからということは言い訳にならないわけですよね、うん、とにかく今命の危険が迫っている人たちというのはなるべく遠くになるべく早くこう逃げようとする、何かこうこの答弁だったりですとか、自民党議員のこう発言からは難民というのはもうボロボロの服を着てでテントを張ってキャンプで暮らしている人たちだという、
うん、
なんか非常にこう歪んだこう彼らの思うところのこう難民像をいかにこう押し付けてきたのかっていうところがこう浮き彫りにありますよね、う
ん、まあ、かつ当たり前ですけど難民条約加入してるんですよね。
うん、そうそうそうそう、なので私がインタビューした方の中でも、まあ、事前になんとかこう調べて、あ、日本って難民条約こう加わってるんだ、うん、じゃあ日本に逃れても大丈夫かなっていうことで判断して来られた方もいて、はい、来てびっくりっていうふうにね、うん、おっしゃってました。まあでもとにかくこうそういう認識でいるので、まあ、認定されないし、まあ、そんな認識のままこう通すんですかというこうところですよね。ただの一方でこう、まあ、法務委員会であの可決された日のこう最後のこう審議だったりこう答弁をこう見ていて非常にこう残念だなと思ったのが、やはりこうそこに最大限こう歯止めをかけていくのがこう野党の役割なわけですけれども、はい、まあ、立憲民主党の法務委員会のこう筆頭理事ってすごくね重要な役割だと思うんですが、はい、の、まあ、寺田学議員のこう、まあ、態度やこの時のこう答弁が非常に私は残念だったなと思っていて、
うん、いや、まあ率直にあの答弁の時間を使ってやることなのかというのが僕の感じたことでもありましたけどね。
まあ、採決されるっていうこうあの日にあってもそこで何をこう言うのかということは、まあ、公的な記録として残るし今後の、まあ、議論だったりですとか今後の答弁にあたってのこう重要なこう布石になるわけですよね、うん、でもところがその重要な答弁の中でいや自分はこう徹底的に入管の事情を伺いましたということで、うん、まあ、その言葉通りこう入管側の事情をこうとつとつと語っていくので今自民党の私答弁聞いてるのかなっていうふうにこうちょっと錯覚するようなこう場面もあったりしました。あの法案にこの法案にこう反対しているこう人たちこういうこうことにこう声を上げる側というのは、は 例えばその入管だったり法務省で働く人たちを貶めるという目的で問題提起をしているわけではないんですよね、うん、でこの問題ってやっぱり力の不平等の問題をこう、加味せずにこう考えられないようなこう問題で、はい、入管のこう巨大な権限でこう、まあ、人権侵害を受けてきた側の声がどれだけこうなかったことにされたりこう抑圧されてきたのか、うん、あるいはこれまでのこう、まあ、運用だったりですとかそうしたところでいかにこう入管のこう言い分だけがまかり通ってきてしまったのか、うん、というところのやはりこう力の不平等というものは前提としてこう考えなければならないことだと思うんですよね、はい、まあ、なのでまあ、これはこう党としてもこう言えるのかもしれないですけれどもやはりこう初めて出てくる未知なる法案ではないので、うん、はい、で同様のものが出てきた時点で最低でも、まあ、閣議決定で出されてきた時点でじゃあ党としてどのようなこう問題意識を持っているのかという、うん、まあ、そうしたこう発信だったりこうコミュニケーションはやはりこう必要なことだったと思います、うん、で今ね、これすごく難しいなと思っている方いらっしゃると思うんですけれど、まあ、修正案がベターなのかそれともやはりなおかつなおこう廃案を目指すのかでこういろんな声が上がっていてなんかこうこの法案ダメだと思うけどなんか反対してていいのかなってなんかすごくこう躊躇してしまうような声も耳にするんですが、うん、結局今のところあるいは修正が通っていたとしても、まあ、答弁の中のこう言葉をそのまま引用すれば無垢の人に死刑のボタンを押すようなそのボタンというのはこう残っているわけですよね、
はい、
でだからこう問題だと思ったらこう怒って問題出すよねっていうふうに、うん、まあ、声を上げる権利というのは一人一人にあるはずです。でゴールデンウィークを挟むので、まあ、次にこう衆議院でのこう本会議があるとすれば、はい、まあ、ゴールデンウィーク明けなのでその間に例えば、うん、どんな発信をするのかどんなこう行動をこう持ち寄っていくのかというところ今やっぱりこうすごくローカルなところでも駅前でスタンディングをしましょうだったり、はい、いろんなこう動きがあるの で自分の地元ではじゃあどんなことがこう起きているのかなだったり例えばそのなかなか外に出るということが難しい方もじゃあオンラインだったらメタバースでもだったりですとか、うん、署名だったり、どんな声の届け方があるのかなということを改めてこの間、もう一度こう向き合い直してでどんな声を届けていくべきなのか、はい、改めて私たちもこう考えてみたいと思います、
は
い、
この話もですねもう話してるともう、はい、うわーっと出てきてちょっと止まらなくなってしまうので、
は
い、
そうなんです、
はい、
ただやはり結局詰まるところ外国人を生活の主体権利の主体として見るのではなくて、うん、あくまでも管理して監視して見ているということが今のこの法案につながっている。じゃあその管理して監視しての視線が一体どこから始まったのかということをたどっていくと在日コリアンの人たちに向けられた視線につながってきます、はい、ということで、
はい、
お待たせいたしました。ここからはこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。ごめんなさいお待たせして、ジャーナリストの伊藤詩織さんです。こんばんは。あ、そっか、
こんにちは。
こんにちは。
そうなんです。
こんにちはの場所
と言って、グ
ッテンタッグ、
はい、
あれということはどちらでございますか。
ということは私はドイツのベルリンに今います。
お、ドイツは時差があるから今何時ですか。
今は午後の2時ですね。
お、じゃあ本当に
とってもよく晴れたベルリンにしてはもうみんな多分今頃外に出て公園にいるんじゃないかなという感じです。もうやっぱり長い冬がこっちにあるのでもうみんな少しでも太陽が出ると我先にとこう外に出ていく姿をいつもこう窓から眺めてます。
ねえ、なんか、
はい、
ねえ、なんか少しずつね暖かくなってきているこうところなのかなと思うんですけれど、最近はそのドイツで何を、
はい、3月にトルコの大地震の取材に行きまして、そこで数週間ドキュメンタリーを撮って、うん、今はドイツでそのドキュメンタリーの編集をほとんど終えたところなんですけど、やっぱりベルリンにはトルコからの移民もとても多いので、そういったところで翻訳だったりにすごく を助けてくれる人もたくさんいて、
ん。
本当に街を踊れてると、今、こう、年入管のね、お話がありましたけど、もう、ベルリンこそ、本当に移民でできている街なので、最近は、いろんなこと今、思いを、考えながら聞いていました。で、さっと調べたんですけど、ドイツには170万人の難民の方が、まあ、難民として認定されていて、
ほう。
外国籍のバックグラウンドがある人は2380万人いるみたいです。
ほう。
でも私の、計算が悪いので、1.7ミリオンが170ですよね。だからそう。多分そうだと思います。だ
1.7。
からすごい、こう、
合っ
日
てます、
本
合ってま
と、
す。はい。
比べても数のね、感じも全然違うなと思いながら、だから私もこうやって普通にここで仕事できてるんだなと思ったところです。
なんかこうドイツは私も何度か訪れたことがありますけれど、こう街に出てこういろんなこうバックグラウンドのこう人たちがいるなっていうことをこう感じるだけで、なんかこう呼吸しやすいと言いますか、こう安心するところってこうありますよね。
そう、なんか、この週末がちょうどギャラリーウィーケンドといって、なんか、街中のギャラリーが全ての人にオープンされるっていう、こう、イベントがあったんですけど、本当に、その目の、もう、目と鼻の先にアンディ・ワーホルの作品があるのに、ただ本当にもうジーパン、スニーカーで誰でも行けて、犬も入れて、子供もベビーカーで入れて、本当に近くまで行って、犬は匂いを嗅いでいるわ、みたいなアート作品。なんかそこのかあの心の広さじゃないけど、なんかすごい肩の力を抜いてアートも楽しめる、コミュニティにもいられるっていう、なんかすごい、オープンな街だなって、改めて思いました。
いやー、なんか今のお話をこう聞いているだけでもドイツ行きたいなというふうにこう改めて思うんですけれど、今のご質問があったので、お答えすると、ドイツのこう難民認定率ですね、実はカナダほどこう高くなくて、2021年のこうカナダの難民認定率は62.1%で、ドイツは2021年ですと25.9%なんですけれども、まあそもそも非常にこう母数が多いということもありますし、難民認定にこう準ずる、その例えばその補完的保護、日本のこう法案の中の狭い補完的保護ではなくて、で EU のこう基準でのこう補完的保護の数字が今ちょっとパッと手元に出てこないので、それもちょっと改めてまた何かの形でこう発信をしてみたいと思います。で、
そうですね。
はい、しおりさん、本当にね、こう幅広く取材をこうしてくる中で、私のこのルーツの旅は、あれはもう本格的に始まったのは2020年の
2020年の秋でし
夏。
たね。な
ああ、
の
そっ
で、
か。
夏。3年、寝たら3年が過ぎていました。ちょうど私もこう、ロンドンに、ベースがあって、それから日本に帰ってきてパンデミックで帰れなくなってしまった時に、日本でどんなことをカバーしたいかなと思った、本当に矢先に、夏木さんの旅を見て、ぜひ、ドキュメントさせてほしいって、もう心から思って、でも気づくと常に私はただ隣で食べて飲んでいただけなんじゃないかと、今振り返ってこう、思うところがあるんですけど、あっという間に3年が経ちましたね。そして、スタートした時の、全くどこにたどり着くかわからないっていうところ、本当に常にこう、書類と、こう、ずっと夏木さんがにらめっこしていたところから、本当にこう、たくさんの人にこの3年間出会ってきたなって、今実はドキュメンタリーとして映像でカバーさせていただいてたので、今、その簡単なこう、ログみたいのをつけていたんですけど、と100時間弱ほど、まあ、私もっと撮ってたつもりではいたんですけど、100時間ほど撮っていて、で、そこにはもう、何日だろう、60日くらいのログがあってですね、本当にいろんな場所に行って、いろんな人に出会って、いろんなものを食べたなって今、このリストを見ているだけでも、どこからこう話そうみたいなワクワクしながら、また美味しいものを思い出しながら今、思い返しています。
そう、結局ね、やっぱり在日コリアンの人たちのこう社会だったりですとか、コミュニティに行くと、やっぱり食文化って切り離せないものなので、なんか結局は食に行き着くと言いますか、何 て言うんでしょうね、こう食べてる映像だけでなんか一本できそうな感じですけど。
本当に、いや、お互い気づいてると思うんですけど、本当に今回この3年間、身になる、骨になる、血になる、身になる 取材だったなと、
はい。
体重計を乗っても感じるところでした。
はい。
初めて焼肉をはしごするっていう経験も、
ああ、そ
焼肉っ
う
て
だ、
はしご、部位によって場所に行くんだ、と
皆さん経験ありますか？
本当
焼肉
に。
のはしごですよ。こっちの部位はこの店、こっちの部位はこの店っていうね、やりました
すごい、ものす
ね。
ごいこだわりが。
中でも食を通して見えてくるカルチャーってあると言いますか、例えばまあ韓国でもね、すごくいろんな方におもてなしをいただいて、で韓国でいうところの言い方で、もうテーブルにいっぱい食べ物を乗せるっていうことを、テーブルの足が折れるほど乗せるっていうので、なんかすごく文化が現れる言い方だなとか、あとは
もう常に食べてるか食べてるか、食べろ食べろ。
食え 食え
本当
食
にいく
え食え、
つ胃袋があっても足りない。でも美味しいんですよね。
そうなんですよ
でもそう
ね。
やって食べてる間にいろんなコミュニケーションが生まれて、気づいたらやっぱ食を共有するって本当に一番お互いにオープンになれるコミュニケーションの仕方だなって、今回このルーツを巡る旅を一緒に走らせていただいて感じたところでした。
いや、本当にマッコリのカップ数にした換算したらものすごいことになるだろうなっていうふうに思ったりとか。
絶対お風呂が入れそうな、なんか、浴びるように飲んでましたね。それからマッコリを救うね、柄杓で歌い始めたり、語り始めたりね、マイクにしてありました
ありました
ね。
ね。今、YouTube のコメント欄で、疲労骨折するテーブルって今ね、足が折れるほどっていうことですけれど、川崎の、在日コリアンの方々の集住地区なんかに行くと、やはり労働者、工場労働者の方々が暮らしているような地区では、ね、やっぱり朝鮮の出身の、お母さんたちのところに行くと、そのお店ではホルモンとマッコリで、で、手頃な値段でお腹いっぱいに食べれるんだっていう評判だったんだよ、なんて、そんなカルチャーの声なんかも耳にすることがありました。で、京都だったり川崎だったり大阪だったり、いろんなところに国内でも行きましたけど、一番最初のね、旅がウトロで始まったりですとか、いろんなことありましたが、特にって言ってもね、あげるのはすごく難しいと思うんですけれど、何か印象に残ってる地域なんかは、地域だったり取材はありましたか？
食べて飲んじゃうと忘れちゃうんですよ
忘
ね。
れないで、でも映像
の、
残ってるからね。
嘘です。映像が全て残ってます。でもやっぱり、私が一番記憶に残ってるのは、なつきさんが家族のルーツを探っていく上で、本当に多くの人たちが、まるで自分の親戚を探すかのように、自分ごとのように探し、見つかった時には、もうすごい一緒に喜んでくれて、
マッコリで
お
また
祝
じゃあ
いをし
乾
て
杯
く
す
れ
る
て、
ぞみたいなね、結局そ
おーっ
こ
てい
に。
う、その仲間たちに出会えたこと、そして気づいたらその度に一緒に、あれ？一緒に来てくれてるっていう、気づいたら、韓国に行った時ね、一緒に同行してくれてる人の数を見たら、こんなにもの多くの人たちが、本当に自分ごとのように、この旅にも見つめてくれていたんだ。やっぱりこのルーツに向き合うっていうことに対して、どれくらいの思いが、あるんだろうっていうのはすごい感じたことでした。だからやっぱりね、もちろんなので韓国でのね、親戚に再会じゃない、初めましてしたね、瞬間に立ち会わせていただいたことももう本当に忘れがたいことですし、でもやっぱりそうやって本当に、すごく多くの人に、私も隣にいさせていただいて出会えたなっていうのはもう、すごい不思議でした。やっぱりすごいパーソナルなね、自分のルーツを探るっていうところで、それをパーソナルなものではなく、本当にこのルーツと向き合うということはっていうことで、本当にいろんな人が真剣に一緒に、手を取って走ってくれたっていうのは、他の取材ではあまり見たことがないなっていう
そうなんですよ
感じてたんで。
ね。本当にこう、いい意味で、この言葉をこう使いますけれども、たくさんのこうおせっかいを、あれもやってあげるよ、これ紹介してあげるよっていう、こうことに支えられて、もうだってね、この旅が始まった時には、祖父母の名前しか分かりません。どこの出身なのか、どんな人なのか、全然分かりません。ほぼ情報ゼロ。誰ですか、この人たちっていう、こうところから始まって、まあ、今、しおりさんが言ってくれたところの、祖父方の子、父の子、祖父の家族には、韓国でついにこう出会うことができたわけですが、じゃあ一緒に会いに行くっていうことで、こう、ね、やっぱりこう旅に伴走してくれた人たちがこう同行してくれたりということもありました。何かこう、どうぞ。
夏木さんのおじいさんが働かれていた、ね、パチンコ屋さんに訪
栃
れ
木
た
の
時
ね、
に、こんな人だったんだよって聞いた時の、夏木さんのこう表情、ピンクのジャケットを着て、ヒョウ柄の、靴を履いて、こうちょっと斜めから人を見上げてたんだよっていう、元プロボクサーだったっていうい
や、
と
それも衝
ころ
撃でした
の、
よね。
衝撃の、でもまだその時は本当にそうだったのかっていう疑いのところから、なつきさんがね、国立図書館に行かれて、いろんな雑誌に目を通されて、そこからいろんな方々からね、情報提供いただいて、そこのところに名前を見つけた。数名ではなく本名で戦っていたっていうところの瞬間だった。なんか私すごくやっぱり今回新しいご著書を読ませていただいたんですけど、文字でこう思い出すところと、私はやっぱりこう映像で撮っていたので、その一部一部はすごいカラフルに思い出されて、で本当にその過程でおじいさんの顔にこう色が塗られていくじゃないけど、本当にどんどんどんどんどんどんピンクのジャケットみたいな感じで、どんどんカラフルになっていくみたいな。で、それから本当に戦っていたんだっていうところからね、またボクシングについて、夏木さんがすごく、歴史的なところだったりを調べていたりするのを見て、本当にすごく、パーソナルなところと言えない、こう、範囲のいろんなロゴ歴史観であったりだとか、本当に一人のヒストリーを学ぶのって、こんなにも広いんだっていう、すごいその壮大さに、感動したところはありました。でもね、やっぱりこう、おばあさんについては、今でも、果たしてこれが本当のおばあさんの名前だったんだろうかっていうところがね、まだ、わからなかったりだとか、彼女が住んでいたであろう地域にいた時に出会ったおじいさんの言った言葉っていうのが、私の中ではすごくちょっと衝撃的で、なんかこう、すごくまだまだ、こう、知らなくてはいけない、調べなくてはいけない、出会わなくてはいけない、こう行かなくてはいけないところがあるんじゃないかなってすごい感じました
そうなん
ね。
ですよね。しおりさんがね、今こう話してくれたみたいに、父方の祖父に関しては、スルスルと直接知っている人がいたりですとか、そこからこう辿って、実際のこう親戚にこう会えたりですとか、あなたのおじいちゃんこういう人だったよ、こういう言葉を交わしたよっていうふうに、こう立体的に一人の人間でこうとして、書類の中からこう立ち現れてきたわけなんですけれども、他方祖母は32歳でこう亡くなっていて、情報が少ないというのもあるんですけれど、住所地として書類上は書かれているプサンの街を歩き回って、で役所に行って、で私のおばあちゃんのこと何か記録残っていませんかというふうにこう、尋ねてみても、残念ながらこう手がかりが得られず、で路上で聞き込みをした時にね、この地域でこの人すっごい長く住んでるのよっていう、こうおじいちゃんにこう聞いたら、気持ちゃ、いや女性は名前で呼ばないから、名前は言われてもわからないなっていうふうに言われたっていうことがあるでしょうね。やっぱりこうとてもこう象徴的な言葉だったかもしれないですよね。女性のこう歴史がこぼれ落とされてしまい、ガチなこう構造的なものが何か見えてきたような思いはありましたよね。
そうですね、その気持ちゃって考えてくれた一瞬のその後の、いや、女性は、で、そう、名前で呼ばない、どこどこの娘、どこどこの妻、そういうふうに呼ばれてくるから、名前を言われてもわからないっていうことを、本当にもうそのまま言われた、これ、なんか固まってしまって、すごく、 なんだろう、ショックでした。なんかこう、ね、名前、じゃあこの名前は何なんだろう、彼女の名前は何なんだろうっていうところと、やっぱりこのね、キム・ウォッチャさんっていう名前も、もしかしたら日本に来てから付けられた名前かもしれないっていうかね、可能性もあったりっていうことを聞きながら、本当に今、夏木さんがおっしゃったように、こう、これまで語られてきた歴史が、すごく男性の部分がとても強かったな。男性の歴史は残っていることがすごく多いけれども、女性の歴史に対してはすごく少ないなっていうところはすごい感じて、それは、ドラマのパチンコを見ていてもすごく感じたところなんですけど、ね、アメリカではすごく大ベストセラーの本で、アップルテレビでドラマ化されたんですけど、それもね、やっぱりある女性が海を渡って日本に来るっていう話なんですけど、私は結構その女性の視点から見れたっていうことで、このドラマに対してはすごくこう、いろいろ思うところがあって、ワクワクしながらこの話ができると思って、こう、韓国でこうね、話をしたことがあったんですけど、あるね、方のグループと話してると、やっぱり感覚が違うんだなって、その方たちは、まあ、在日の男性たちのね、グループだったけれども、やっぱりあそこには、まあ、あんな風には、豚がいなかったとか、まあ、もちろんね、そういった、細かい歴史的な事実はそうなのかもしれないけど、なんかこう、女性の目線で語られていく歴史っていうところに、なんか同じこう、目線でこう、語ることができなかったっていう、なんかこう、もやもやした気持ちも実はあったりして、だからもっと、こう、これまで、女性たちが歩んできた歴史っていうところに、どこまでそれをね、知ることができるのか、今、っていうところがすごく今回こう一緒に、旅に行かせていただいて感じたところではありました
そうで
ね。
すね。今YouTube でもコメントをいただいていて、姉もねさん、まだ男尊女卑が激しかった時代だもんなということで、そうなんですよね。やっぱりこう家父長制とこう時代の狭間でこう確かに生きていた人たちのこう女性たちのこう息遣いがなかったことにされたりですとか、あとアガテ・ランプ
そう
さ
で
ん
す
が
ね。
82年生まれ、キム・ジヨンも役割名、まあ、例えばお母さんとかこう奥さんとか、こうそういう言い方ですよね。でしか呼ばれない女性の生きにくさを描写していて、とても重苦しいものでしたというふうにこうコメントいただきました。この家族のこうルーツをたどる旅というのは、家族にこうこだわれというこう意味合いで続けてきたものではなくて、なんか家族を助け払わねばならぬとか、こう家族を大事にしろみたいな、なんかそういう血で縛るこう言い方というのは、私自身はどちらかというとこう抵抗感があるんですが、ただ一人の人間のこうルーツをこうたどっていくと、それってやっぱりこう社会の映し鏡なので、必ずこう社会のこう姿っていうのが見えてくるんですよね。まあ、例えばその日本でこうの中でのこう取材であれば、こうヘイトスピーチのこう問題だったりですとか、ウトロ地区のこうね、旅が始まったこう当初はこう想像していなかったようなこう放火事件、ヘイトクライムが起きたり、あと栞里さんがね、すごく衝撃を受けて、ショックを受けていたなというふうに私が傍らでこう感じたのが、東京のこう朝鮮学校にこうお邪魔した時に、学校の中でチマチョゴリのこう、ね、制服をこう着ていた学生たちが、あ、すごくこう素敵な制服ですねっていうふうに先生に聞いたら、外では着れないんです。で、外ではブレザーを着て、で、学校の中でしかこのチマチョゴリ着れないんです。外で着てたら嫌がらせに遭うからっていうことで、ね、それがすごく栞里さんの中で衝撃だったというふうにこう話していましたよね。
そうですね。なんか、経験、皆さんあるかわからないんですけど、やっぱり制服って結構着ていると被害に遭いやすい、特に女性は。っていう、私は、高校、中学と制服を着てたんですけど、やっぱり、スカートを履いてると、スカートを着られただったり、まあ、痴漢にあったっていうことがあったのを思い出したんですけど、それの、またその女性としてのものだけじゃなくて、チマチョゴリの制服だから、っていうところに、すごくよく似合って、すごく素敵な制服なのに、それを、身の危険があって、自分の身を守るために、学校に来てから着替えなくてはいけない。いや、もうなんか、本当にもう、衝撃でしたね。本当にこう、すごく、 普通に日常にこう着ているはずのものが、こう、ね、外で着たら怖いものになってしまうっていう、その、感覚が、それがまだある、日本社会にあるんだっていうのはすごく、まあ、私も川崎市出身なので、すごく川崎でのデモだったりだとか、それに対してもすごくもう本当に考えるところがあるんですけど、本当にこう日常的に今でも続いているヘイトっていうところには、このコロナ禍になってからさらにこう感じるところはありました。
ね、やっぱり私たちがこう行く先々で、やはりこうヘイトスピーチ、ヘイトクライムの問題ってこう見えてきて、でそれこそそうこう、まあ、京都であれば2009年の12月から3度にわたって、まあ、京都朝鮮第一初級学校に対して、まあ、在徳会が襲撃をして、まあ、子どもたちやこう学校関係者が生きるに値しないかのようなこう言葉を、まあ、拡声器でこう再三投げつけ続けていくだったり、まあ、同様のそのひどいこうヘイトスピーチのこう被害というのは、まあ、川崎のこう桜本でも起きてきた。でそういう、こうヘイトスピーチの、まあ、被害だったりですとかと抗うようなこう、まあ、学校の裁判だったりですとか、あるいはその個人の方々を続けてきたこう裁判なんかも、ね、このこう旅の中でこうたびたび取材をしてきましたけれど、そういったところから見えてきたものだったり感じるところというのはどうですか？
そうですね、なんかこう、私も誹謗中傷の被害をオンラインで受けていたり、そういった時にこう、すごくそれがもちろん私個人に向けられた言葉なのかもしれないけれども、それがやっぱりこう、同じ、こう、なんだろう。まあ、人としてすごい傷つけられる言葉、生きていく上ですごいこ怖いと思ってしまうような言葉を、本当に自然にこう、が投げかけられる場所がある。それがオンライン。で、もちろんそのヘイトの問題と誹謗中傷の問題は同じ、ところで語ってはいけないかもしれないけれども、私は、なんかこう、この被害を受けた時に一番に、夏木さんの旅で出会った仲間たちが助けてくれたんですよね。なんか、それはすごく、こう、ちょっとパーソナルの話になってしまうので、そこの部分には、今日は、トークはしないでおこうと思ってたんですけど、でも、
ああ、で
やっぱ
も
りそ
ぜひぜひ、
の、
話せる範囲で。
なんだろう、その、なん、ね、こう、その言葉を受けた人が、それに対して、例えば法的アクションを起こさなくてはいけないだったり、声を上げなくてはいけないっていうことをしなければいけないっていう、構造が、その他にどうすればいいのかわからない。その言葉を放っておいたら、誰かが同じ言葉を目にするかもしれない。誹謗中傷、差別の言葉を。でも、今、もちろん法的なね、ものでは、やっぱりその個人が法的なアクションを起こさなければいけないって、すごく個人に負担がかかるものがあるなと思うところで、この旅で出会った仲間たちのおかげで、それが、私は、誹謗中傷というケースだったけれども、こう、同じようにこれを言葉の暴力ということで受け止めて、こう、一緒にこう、裁判に行って、こうね、当事者として立つのは一人だけれども、一緒に傍聴席に、座ってくれたり、その後に赤いもの食べに行こうって言って一緒に食べてくれたりっていうところで、本当にそこでのこう、連帯感っていうのはすごい感じたんですよね。だからこそ、これはもちろん今後、いろいろなね、こうケースを重ねていくことは必要だけれども、本当に、大きな意味での法整備、こういったヘイトの言葉に対する法整備、誹謗中傷に対する法整備っていうのは本当にもっともっとスピーディーに整っていかなくてはいけないし、それをもう個人レベルの言葉の投げ合いで終わらせてはいけないっていうのはすごく感じました。ね、だから今回ね、なんか私もプランせずにこう日本で2、3年こう滞在することになったんですけど、その間、この夏木さんのルーツをめぐる旅に走らせてもらいながら自分を守ることもできたなと感じてます。
今たくさんコメントもいただいていますが、アネモネさんからは、ヘイトスピーチは表現の自由ではないよな、誰かを抑圧するものにこう自由を乱用してはならないというこうコメントだったり、今しおりさんが話してくれたことに重なりますが、小鳥さん、差別は許されない、 と法律にできないこの国ということで、そうなんですよね。やっぱりこう包括的にこう差別を禁止するこう法律がないということで、どうしてもこう個人個人のこう裁判だったりですとか、こう抗いっていうことに、今やっぱりこう自助努力にこう頼られているというところが非常にこう多くあるわけですけれど、まあ、そんな中でもやっぱりどんなこうに裁判がしんどいのかというところをこうね、それぞれこう痛感している人たち同士がこう連帯をして支え合いながらこう歩んできたところは、今のしおりさんのこうお話を聞いてね、やっぱりこうあるのかなというふうに思います。その一歩先のこう法整備、仕組み作りというところにこうつなげていければと思うんですが、どうでしょう、この
そうですね。
ねえ、なんかこうしおりさんがこう取材してきたテーマだったりですとか、まあ、これまでのこう歩みと今回のそのルーツをこう巡る旅って、何かこう重なりだったり、まあ、共通点だったりっていうのはどうでしょう、やっぱり感じるところっていうのは今のお話ですとやっぱりあった旅でしたかね。
そうですね。なんかこれは2つあって、1つ私の仕事でこうやっぱりベースとして、モットーとしてるのがジェンダーベースとヒューマン、ジェンダーベースにした人権についてもっと光を当てたいと思って今の映像で伝えるという仕事をしてるんですけど、このやっぱりいろん差別の問題って本当にこうすごくいろんなレイヤーがあって、今回なのでおばあさんの名前がわからないよって言われた時のこの、あ、本当にまだまだこれはルーツってすごく大きな言葉で、その中のルーツのグラデーションが、いろんなグラデーションがある。もちろん出自、ね、人種、宗教、性別。その中で本当に一つで語れない、そうっていうのがすごくやっぱり今回浮き彫りになったなって思ったので、もっともっとなんかこう、よくじゃないな、なんか、どこだったかな、ホッツホールにある、日本、従軍慰安婦、かっこ、
日
I
本
don't know
軍
how you
慰安
say it,
婦と呼ばれる人た
の、
ち、はい。
ミュージアムで、history は his story
彼
だ
の
けど、
スト
we
ーリー。
need to, her story がもっと聞かなければいけない。やっぱり history は、彼らのこと、まあ、それはどういう、言語、のは、あの、誕生だったのかわからないけれども、っていう言葉を見たときに、本当に私たちの知っている歴史はかなり、確かに、性別で言うと偏っているのかもしれないっていうのは、すごい今回の旅でも、すごく、まあ、それはもちろん、戸籍制度であったりっていうところから来ているものだとは思うけれども、だからこそ、こう見えないところがたくさんあるなっていうのはすごい感じたのと、あとはもう一つはパーソナルなところで、私もこう、自分がこういろんなこう経験をした後に、自分にとっての日本が、本当にここがホームなのかってこう、思うところがあったんですよね。で、ずっとそこからこう、ちょっと迷子になっていて、ホームってなんだろう？自分のふるさとって呼べるところ、こう、私は日本国籍はあると知っている。パスポートも持っている。でも、自分の地域で安心して暮らせなくなった。自分のね、被害を語ってからいろんな誹謗中傷であったり、スレッドが来る中で。で、そうなった時に、今、そういったこともあって、私はベルリンを次のホームと呼ぼうと考えてはいるんですけど、なんかこう、ただその、こう、考えていく中で、今回、こう、この旅を一緒に、撮影させていただいて、場所じゃない。し、自分のこう生まれたところという場所じゃないし、自分の絶対的に家族っていう血筋でもない、やっぱりその出会ってきた中で安心できて一緒にご飯が食べられる人たちがいる場所っていうのはすごく私にとってホームだなと思ったので、この旅の中で本当に記録させていただいたはずなの、いただいている、こう、ドキュメントしている第三者の話なのに、すごく、たくさんのホームを作ってもらったなと、本当に温かい、場所を作ってもらった、出会えた人に出会えたなって思うと、本当になんかこう、国境、場所、国籍じゃないっていうのをすごく感じた、この旅でした。なので、なんかこう、ルーツってすごく、 なんかこう、まだまだこれからも夏木さんもね、巡っていく、探していく、いろんな人たちと出会って話していくと思うんですけど、なんかこの旅の中で本当に、私が本当に感謝しているのは、それを夏木さんが取材をして、シェアをして、そこからいろんな人につながって、その人たちの話を聞いて、その人たちが感じる安心できる場所とはっていう本当に大きな問いを問い続けてるっていうのは本当に私にとってもすごく毎日が毎回意思を一緒することで、学ぶことがあったので、いや本当にたくさんのホームとほっこりな美味しいご飯を、
そこに帰ってきます
シェア
よ
さ
ね。
せていただきました。ありがとう。
いや、こちらこそ、ね、やっぱりこう誰かとこう安心安全な中でこう美味しいねっていうふうにこう語り合える場所っていうのが、やっぱりこう一つ一つのこうホームだなと思うんですが、ご飯大事って今こうコメントもいただいてますけど、なんか食の話
大
に戻っ
事
てくる
ね。
と、何が一番美味しかったですかね？
そう。
そう、なんかこう、
ずっとね、考えてたんだけど、
なん
もう、
だろう
それも美味
な。
しすぎて。パッと思い浮かぶのは、京都だったら、水月亭のポッサム。蒸し豚、美味し
いい
かっ
です
た。あと、そこで
ね。
出てくる小袋の、プリプリの小袋の湯引いた、湯引い
指、
たやつ？茹でたやつ？湯
なんか
引き。
ね、小袋はやり方によっては飲み物になるんだなっていうのね。
これ、鶴橋の。
鶴橋の
ね、
ね。
叩いてあって、小袋が叩いてあっ
そう
て、
そう
お酢
そう。
で和えてある、
で、
飲めち
ビーッ
ゃう
と
や
飲
つも
むっ
最
ていう。
高でしたね、もう。でも、
本当
なん
に。
といっても、なんといっても、なんといっても、あれですよ。カンジャンシジャン、ソウルのカンジャンシジャン、シジャンのユッケ通りで食べた。まあ、ユッケも美味しかったけれども、角の立ってるレバ寿司。
レバ刺しね、大好物ですからね。なんか、
ああ、
日本ではね、ちょっ
も
と食べづらくなりましたけれども。いやー。
角が立ってる、もう、ぷりっぷりのね。あれは、ね、最後に食べた私たちの料理がそれだったと思うんですけど、私のフライトが次の日で、一人でも、皆さんがいなくなってしまった一人でも、私は戻って、それを食べに行きました。くらい美味しかった。
あとですね、
ねえ、何が一番美味しかったんですか？
最近実はですね、読んでくださった方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、私たちダイアログフォーピープルのサイトで深澤詩さんのエッセイの連載が始まりまして、でしかも食なんですよ、テーマが。で、第1回がキムチがテーマなんですけれど、その中で紹介されているキリっていうクリームチーズあるじゃないですか。クリームチーズのキリにキムチを乗せて食べてみてくださいな、皆さん。
美味しいで
もう
す
冷蔵
ね。
庫にキリとキムチがある人は
美
もう今すぐ試して
味
み
し
て
い。
くださ
美味しい。
い。これ
素晴
ね、
ら
ス
しい。
パークリングワインにも合うらしいですよ。なんかもう、あ、コリからスパークリングワインからこう、いや、ちょっとこの 食の話だけでもうあと1時間ぐらいこう話せそうですけれど、
そうですね。
今後どうしましょうね。この食も含めてこう100時間近くあるんでしたっけ？この映像はじゃあ、ゆくゆく何かしらの形で
そう
じ
です。
ゃあ。
あ、はい。はい、そうなんです。私はこれをどうしても日本のテレビで、このね、松木さんの旅を、日本のテレビでドキュメンタリーとして流せたらなと思っているので、だいぶ近くなってきたので、まだ全ての詳細はお伝えすることはできないんですけど、多分、6月頃にできるんじゃないか、放送できるんじゃないかという、を目指して今動いているので、また、出来上がったら、これからなので、日本にまた戻って編集をすると思うんですけど、その時に、またね、映像を見て、よだれを垂らしながら、編集をしなくてはいけない蛇が、待ってるんですけど、きっと、もうすぐ皆さんにお届けできると思います。でも、そう考えると、なんか本当、食だけでまとめたものも作りたいなって思ったりします
すごい
ね。
ね。なんか食べ歩きのこう番組感できそうですよね。それだけでね。別途。
い
なん
や、
か。
本当に。そしてね、やっぱり夏木さんを待って、こう、ようこそって来た人たちのこの食でのもてなし方がもう、ね、本当にすごかった。これでもかっていう、ね、出会った親戚の方、なんか最後に、なんだっけ、大きな、そういう日本昔話みたいな大きな四角のこう、 紙を出してきて、
海苔が
これ
ね。
を持ち帰ってくれって、海苔がね、もう本当にそれがあまりにも大きくて、すべての、車の後ろのトランクがそれで
海
埋まっ
苔で埋まって てい まし
た
た
とい
ね。
う。
何が出てくるのかと思いましたよ
本当
ね。
に。
なんか
あれ
もも
ね、日本に帰ってたくさん美味しく食べました。
う、はい。もう、だから、食だけのこう、レポートがもしかしたらまた別途立ち上がるかもしれないんですけれども、6月に、また、放送ができるといいなということを視野に入れているということで、決まりましたらまた皆さんにも、告知をしていきたいと思います。また、しおりさんが昨年刊行したエッセイ、裸で泳ぐ、もう、ところどころ、私たちも、ちらほらと、登場しておりましてですね。岩波書店
そう
から
なんで
刊行
す。
して、あ、これ、ちなみに韓国に一緒に行った時に、なんか最終作業をやってませんでしたっけ？
そうなんで、最終のゲロをチェックしなくてはいけなくて、でも皆さん、みんなと一緒に同じ食卓でいると飲んでダメになっちゃうから、私はトイレにこもってこうやってたら、なっちゃんがね、しおりん大丈夫？コンコンコンって来てくれて、もうそこで、きっと大丈夫って言って、もう出してしまったという、それで出来上がった本でしたね。
トイレでなんかこう気絶とかしてたらどうしようっていうふうに思ったんですけど、まさかのゲラ チェッ
そ
ク
う、
をし
私
てい
は
た
こ
っ
こ
てい
に
う。
か囲んで、そう、何もないとこにいないと絶対楽しんじゃんと思って、そう、トイレで作業してたんですよね。
はい、
そ
そん
う、あ
な
りがと
ト
う
イ
ご
レ
ざ
で
いまし
の
た。おか
作業
げさ
も
まで。
こう結実したエッセイですので、皆さんそちらもぜひ読んでみてください。ということで、日本に帰ってきたらまたいろいろご一緒できたらなと思うんですが、これからのこう放送予定などもまた皆さんに告知をしたいと思います。しおりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。お邪
は
魔しま
い、
し
あり
た。
がとうございます。さあ、食の話だけであと1時間ぐらいこう話せそうな
はい。
公開でしたけれども。
もうね、このリスナーさんのこのよだれの量が大変なことになっております。
ということで、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そして、このレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければ、ダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。そして、たびたびで恐縮なんですけれども、来週月曜日5月8日、このルーツをたどった旅を一冊にまとめた国籍と遺書、兄への手紙、ルーツをめぐる旅の先にが刊行となります。ぜひこちらもお手に取っていただけたら幸いです。さあ、来週5月10日水曜日の放送なんですが、弁護士の中谷雄二さんをお迎えして、逸失利益とは何かということをテーマにお送りしていきます。逸失利益、皆さん聞かれたことがあるでしょうか。例えば、事件だったり事故などでお亡くなりになる方がいた場合、その方が事件事故に遭わなかった場合に、将来的にどれぐらい収入を得られたのかということで算出されるものです。現在、名古屋入管で亡くなられたウィシュマ・サンダマリさんの事件でも、争点の一つとなっているんですが、この算出にあたって、その人の出自や属性や障害の有無などが大きく影響を与えています。実際にこう、これまでこう行われてきたこう裁判の中でも、例えば、障害があることによって、この逸失利益が障害がない人たちによりも少ないんではないかということで、賠償のこう額を下げるようにということを、まあ、裁判のこう被告側がこう、まあ、主張してきたりですとか、ウィシュマ・サンダマリさんのこう事件に関しても、スリランカとはこう物価が違うんだからというこう党々のこう主張によって、賠償額をより下げるべきだといった趣旨の主張を、国側がしてきているという、こう経緯がありました。果たしてこのような命の格差、不条理ではないのか、どう考えていくべきなのかということを、弁護士の中谷さんとともに考えていきたいと思います。ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと、
佐藤慶でした。
ありが
あり
と
が
う
とう
ご
ござ
ざ
い
い
ま
ま
しし た。
た。
おや
お
す
や
み
す
な
みな
さい。
さい。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、
このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。